10月23日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日は祝日即位礼正殿の儀の日ということで、はい、まあ、一連の行事が行われて、まあ、それ日本放送でもね、中継、生中継でお送りいたしました。まあ、この周りは結構ね、日本放送の周りはいろんな規制が行われたりなんかしてましたけども、うん、私ちょっとやぼよで仕事をしながらですね、会社でチラチラこうモニターで見ながら、仕事したんですけど、はい、そうすると1時過ぎね、万歳三唱が行われた直後にダーンっていう音が、
あ、
やっぱね、ここも祝砲の音が聞こえてきましたよ。
聞こえるもんなんですか？
聞こえた、あれちょうどさ、万歳に合わせて音がこう来るように、
はい、
なんか計算をして、
え、
だから万歳の 2,3 秒前ぐらいに竹橋の北の丸から打つと、ちょうどこのあそこの正殿松の間のところで万歳ダーンみたいな風になるっていう、
すごい、
なんかそれも風向きとかも全部計算をしているらしくて、そう、知り合いが陸上自衛隊にいるんですけど、
はい、
もう何しろ祝砲がちゃんと打てるかどうかっていうのを、私もちょっと祈りながら一概で、待機してますなんて言ってましたけどね。いろんなことがあるなとね。
そうなんですね。
なんか昨日は一日珍しいものだらけっていう感じで、
なんかね、いろいろと、それこそね、各国の元首や王族のね、皆様がいらっしゃっていて、
その
まお召し物が本当に美しくて、ね、
綺麗だな
って、ね、ずらっと並ぶじゃないですか。またそれが
そう
おーっていう
壮観だったよね。
びっくりしました。
本当、日本放送の周りにも有名なホテルがいっぱいありますんで、
はい、
その前を通りかかると、日本にはこんなに黒塗りの車があるんだっていうぐらいね。
確かに
いろんな車も見ましたし、
うん、
そう、乗り物好きとしてはですね、
はい、
特に飛行機好きとしてはですね、各国の偉い人たちがすごい飛行機に乗ってやってくるんだよ。
へ
ー、これを目当てに、うん、羽田空港に集結する航空マニアって人がいて
なるほど。
で、私家に帰って、もう全部仕事も終わった後にですね、何気なくこう YouTube をへーとか言って見てたら、はい、羽田に集まってきた珍しい飛行機たちみたいのをまとめてあげてる人がいて、おー、すげーすげーみたいな。
へー、
中東の王族の人たちがですね、うん、なんかこんな小型の飛行機なんだけど、その中にこうベッドとかも全部しつらえてますみたいのがあって、で、小型の飛行機っていうとさ、うん、まあ大体2,3000キロとか5,000キロぐらいまでしか飛べないみたいな、こう、
うんうん、
短い距離の飛行機が多いんだけど、
はい、
いや、こう見えてこれで 12,000 キロ飛べますみたいな、
す
げえ太平洋横断できちゃうよみたいな。なんかね、そういうこういろんな、昨日は珍しいものを見たなというね。
本当ですよね。
一日ありました。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各紙入ってまいりました。まあ、昨日のね、即位礼正殿の儀、まあ、これについてっていうのが当然各紙一面トップというところですが、まあそれにつけても一番ですね、見出しが大きいというのが産経新聞、天皇陛下、即位5000名というふうに書いてありますね。とっても大きくって、それから今後の一連の儀式行事についても表にして、あります。まあ共演の儀は昨日も含めまして、この後第4日目まで、25日29日31日と、開かれると。まあ国内の方々も中心に各界の代表らを招いて祝福を受けるというところです。そして、11月10日日曜日には祝賀御列の儀と、まあパレードが行われて、さらに、まあ、宮中行事は続いていきまして、大承久の儀であるとか大享の儀、新越の儀と、そして来年の4月19日立皇嗣の礼、まあ、これは秋篠宮殿下が皇嗣となられたことを公に示す儀式、これをもって一連の行事が終わるということで、まだまだ続いていくということであります。 まあ、そして、東京新聞は憲法にのっとりという、まあ、昨日の陛下のお言葉から引いて見出しを取っております。この憲法というあたりを持ってくるところが、まあ、東京新聞らしいし、朝日新聞はペラッと開いて2面のところに、儀式についていろいろと書いてある中で、儀式踏襲と変化と憲法上の疑義残ったままというふうに書いてあります。まあ、なんか一言言っておかなきゃっていうのが、朝日新聞らしいなというところなんですが、せっかくのお祝いの場なのにこういうやつって一人はいるよなという感じも非常に、いたしますが、それぞれですね、いろいろと、まあ、昨日の一連の儀式について写真も交えながらというところなんですが、ツイッターでもいろんな方が写真上げております。昨日はね、ちょうどこの即位礼正殿の儀のところは晴れて、そしてね、中継なんか聞いてますと青空も見えてきたなんていうね、ことを言ってました。でさらに、まあ、それまで激しい雨も降っていたということで、都心には虹がかかり、そして富士山は初冠雪、その富士山の様子までって考えると、できすぎじゃねっていうぐらいのものが起こるんだなと、非常にびっくりした覚えがあります。はい、ということで、まあ、皇室行事等々について後ほどね、またゆっくりと7時台、高橋陽一さんとともに振り返っていきたいと思います。陛下のお言葉についてはノーカットで、またお聞きいただこうとも思っております。7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンです。そしてその一面の肩の部分にはですね、読売新聞など書いてありますが、台風19号、この亡くなった方が84人になったというようなことが書かれております。被災地一部水位が上昇、大雨で捜索中断もと、未だ甚大な被害、その全貌が明らかになっていないところもあるというところ、まあね、いろんなところに書かれてますが、陛下ご自身は、水について、非常に長く研究をされてこられてきたと、まあ、そういったこともあって、今回のこの祝賀御列の儀、パレードについては、延期をするというのも、まあ、これは、ね、もちろんね、陛下のご意思云々というものではなく、助言と承認という国事行為として、やめたと、今回はそういう決断に至ったというところでありますが、まあ、これだけの被害が出ているというところは、非常にみんな心が痛んでいるところであろうと思います。そして国際情勢いろいろ動いてますけれどもね、選挙についてが2つ、まずカナダは総選挙が行われて、一応そのトルドー首相率いる与党の自由党が、過半数は維持できなかったんですけれども、一応第一党の座は確保したということで、トルドーさんは続投なんですが、過半数を維持できなかった少数与党ということになるんで、この先どうなるんだというあたりが懸念されております。まあ、特に中国との関わりについて、ファーウェイの副社長がカナダで拘束されていると、未だにカナダで拘束されているというところもあって、まあ、その辺が今後どうなっていくのか、今までのように自分の意見というものを 100% 通すことができないという中にあって、ちょっと腰が引けてしまうと、だいぶ局面が変わってきてしまうのかというようなことも懸念されます。そしてもう一つは、同じ選挙でももうすでに終わっていて組閣が待たれていたイスラエルですが、ネタニヤフ首相が組閣を断念したというようなニュースが入ってきております。で、まあ、比較第一党になった、青と白という政党の、もう元々軍の参謀総長もやっていたガンツさんという人が、今後組閣をしていくんであろうと言われていますが、まあ、どちらかというとネタニヤフさんよりは強権ではないということが言われてますので、これが中東情勢にどういった変化を及ぼすのかというあたり、そしてネタニヤフさんはもともとアメリカの、まあ、トランプ政権、その中でも、イバンカさんの旦那さんと非常に、まあ、家族ぐるみで非常に仲が良かったというようなことがありますんで、その辺がガンツさんに変わったところでアメリカとイスラエルの関係がどうなるのかと、逆に言うとトランプさんからするともともとは、ベースとしてはアメリカは中東から引きたいというものがあったと、ただ、ネタニヤフさんとの関係だったりイスラエルとの関係の中でなかなか引けなかったんだけれども、これがガンツさんに変わることで、一気に引くってことができるのか、その辺をこう真空を埋める ような形で、ロシアだったりトルコだったりが今うごめき出しているっていうのも確かにタイミングとしては符合するなという感じもございます。ご意見をお待ちしております。メール COZY@1242.com です。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、数量政策学者の高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
出てます。
よろしくお願いします。気づいてしまいましたよ高橋さん。
何？
今日あのネクタイを締めてらっしゃるじゃないですか。そのネクタイがこれラグビーワールドカップのトロフィーですよね。
そうだよ。なんで？あのほら、トヨタスタジアム行った時に、はいはいはい、あの買っただけ
グッズで。
そうそうそう、う
ん。そうですか。
うんうん、
いやー。ラグビーにわかラグビーファン。
ああ、いや、まあせっかく買ったネクタイだからどっか来てね締めなきゃいけないと思ってたから、
う
ん
う
ん、まあ、
ね、いいですね。でもね、スカシーのような形でシルエットが、
おしゃれですね。
トロフィーのが入ってて、
うん、あのああいうスタジアムっていろんなグッズ売ってますよ。
あれあっという間に売り切れませんでした。
あっという間に売り切れた
ね。僕もなんか子供になんか買ってやろうかなと思って行ったら
すぐ売り切れち
ゃう。もう何もないですと。
そうそう、あれでもいろんなとこにね、あのグッズ屋あるから、案外ね、回るといろんなあるみたいですよ。私はあんまりするの得意じゃないけどね。
まあ今週末もまた盛り上がりそうです。はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お知らせを挟んで、7時になるところです。10月23日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、数量政策学者の高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。イギリス議会 EU 離脱法案の審議日程案を否決。イギリス議会下院は22日、政府が提出した離脱に必要な関連法案の審議日程案を否決しました。今月末の離脱の実現は極めて厳しい情勢となり、ジョンソン首相が期限延期を EU が認めるかが焦点となります。まあ、ジョンソンさんも追い詰められたということ、まあ、離脱期限までは10日を切ったと。いうことになりました。
まあなんかお辞儀は悪いっていうか、なんかね、こういうのってはね、もうパッとやった方のが多分いいんだろうけど、こうやってますますなんか揉め揉めすると、
はい、
不透明感が出ちゃって、ビジネスとかそういうには良くないんですよね。
まあ、なんとしても離脱をするんだというのはジョンソンさんが言っているところで、
うん、
ただそれができなくなるとなると、うん、
まあ、だって血液見たくなって離脱ですよ、う
ん、いわゆるその全くディールのない形での、
そうそうそう、だからディールはちょっとやるかやらないかなんだけど、
はい、
イギリス議会の人ってのは多分感情が先に入ってね、本当は離脱したくないんだとかいう人が半分くらいいるんじゃないですかね。そうするとなかなかこういうのは大変でしょうね。
まあ、そうなるとジョンソンさん次の手っていうのはもうこれ解散とかそういうことになってきますか。
解散、一番ひどいあれなのはEU の方に言ってね、
はい、
もう期限通りやってくださいって言っちゃうことでしょ。
あ
そしたらもう強烈なあれになるでしょ。
強烈なそのまあ副作用というか、
そう、
一切の合意なき離脱。
うん、でもそういうちょっとやるかやらないかの話かもしれない。ちょっと、うん、合意するかしないかってだったら同じかもしれないですね。
ああ、
うん、こんなにもめもめしてずっとやってても、でも要するに揉めたところで解決策なくて、
はい、
EU の方がもう一回延期をしてくれるかしてくれないかって話だけでしょ。うん、でせいぜいしたってほんのもうちょっとでしょ。
まあそうですよね。
1ヶ月とかね、せいぜいね、うん、年内やれればいいかって話でしょうけど、
はい、
でまた同じでしょという感じですよね。
先延ばし先延ばし、小出しの先送りで不透明感がずっと続いていくっていうことになるのか、
うん、そうするとますます先の延ばしするとディールができなくなるんですけどね。
まあイギリスとしては追い込まれる立場、お願いする立場になっちゃうと そう
ですよね。だからイギリス議会がその足を引っ張って、はい、いや次の手があるのかって話だけですけどね、
結局メイさんの時と同じ展開にこれはなっている。
全くそうでしょうね。
うーん、
だから議会の方は実は、はい、だから何したいのか分かんないんですよ。要するにもう一回やり直したいのかね、
はい、
それだったら話は違うかもしれない。でもちょっとやり直すのは難しいと思いますけどね。国民投票もう一回やってどうのこうのとかね、
はい、まあ、そうするとその国民投票の前後の正当性みたいなものが問われてしまう。
だからもう今やこの段階になると離脱するしかないんで、はい、だからちょっとディールして離脱するか何もしないかっていう、そういうふうに究極の二択しか残ってないんですけどね。
まあしかもこれ国民にもう一度信を問おうとしてもイギリスって解散できないんですよね
ちょっと難しいね。だからこの、まあ、もともと一番変なことをやるとこういうふうに、はい、もう後々がずっと変ななっちゃうっていう、だから国民投票やっちゃったのが間違いだってそこに全部帰着しちゃうんですけどね
国民投票やったのもキャメロンさんだし、うん、で解散権の制限をしたのもキャメロンさんと考えると、
どうしようもどうしようもないですこれねだからもうイギリス経済はこれでどんどんどんどん悪くなるとしか言いようがないですよね。
この世界経済に与える影響というのを考え
ると、それはある程度織り込み済みだから影響は少ないんでしょうけど、はい、でも実際問題はあの必ず何かのフリクションというか摩擦がありますからね。これで予測できてても逃げ切れない人ってのは必ずいるわけですよね、
はい、
それは混乱するでしょうね。どんな形の離脱でも混乱するってい う, だからそのすごく混乱するんだけどそれが嫌だ、はい、じゃあほんの混乱をちょっと少なくするのそれも嫌だって言ったら出口がないですね。
だとりあえず当座は先延ばしでしのごうみたいなことにしかならない。
そうでも結果的にはいつか離脱しなきゃいけないから、
うんうん
う
ん、
もう本当にどうしようもないですねこれね。
結局その、まあ、あのどっちが決まくるかみたいなところですけど、じゃあ、うん、じれて EU がもういいよ離脱しまえよってなるか、
そうなるっていう可能性高いんですよ。だんだんだんだんそうなんだ、っていくらなんだって、ま、いくら伸ばしたって同じじゃないかっていう話になりますよね。
でそうなると、まあ、イギリス議会の人たちは僕らは離脱やだって言ったのにって言って責任を回避できるってことですか。
できるって言ってもでもあの基本的に 議会は EU と交渉ができないっていう立場なのに、いろんなこと言いすぎるんですよはっきり言うと、
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん。取り上げるニュースはこちらです。天皇陛下即位礼正殿の儀。天皇陛下が即位を内外に声明される即位礼正殿の儀が昨日皇居宮殿松の間で行われました。儀式には191の国と国際機関の代表や国内の代表など1999人が参列。夜には宮殿内で海外からの賓客を招いた祝宴、饗宴の儀も行われました。昨日22日は今年限りの祝日となりまして、うん、そして午後1時から、即位礼正殿の儀が執り行われたということであります、まあ
うん
ね、天気があんまり良くなくて、中庭に整列する予定だった、まあ、装束の職員などは人数減らしたというようなこともありましたが、
でもあのなんか天気途中からよくなった
んですよ。
なんかびっくりしましたけどね。なんかあれって感じでしょ、
ねえ、うん、ちょうど都心はこのねえ、うん、あの天皇皇后両陛下のお姿がこうパッと見える段階では青空になって、
青空になって驚きましたね。あの天気の子っていうなんかアニメがあった、あんなの思い出しちゃった、はいはいはい、あれすげえなーって感じで
ねえ、
びっくりしました。あれは
都心は虹もかかったと。
そう驚きました、
ね、そして富士山は初冠雪だった
と、ね、そうですね本当に。あでもまああのきらびやかですね。
本当ですよ ね
あとこういうのでですね、
はい、
普段聞き慣れない用語がたくさん出てきますね。
確かに
どうですか、アナウンサーの方ですと難しいでしょ。
高見倉未頂戴とか
でしょ、難しいでしょ、
うん、これは大前と読むのか大前と読むのか、
ね、そうそうそう大変ですね。もうほとんどだから全部振り仮名振ってないとなかなか話ができないっていう、
ね、あの、うん、陛下の装束の功労前の方とかですね。
そうでしょ、
どこで切ったらいいのとかね、
うん、これアナウンサーの人大変でしょこれ、こういう時には
本当ですよ僕最初即位礼正殿の儀って書いて、うん、あの頭引っ張ったから即位礼正殿の儀だった。
そうそう うそう、だからそうでしょ、ね、普段使わない言葉がね、でもやっぱり伝統ってこういうもんなんですかね、やっぱりあの重みがあって、
ね、
まあ、そう厳粛な気持ちになっちゃいますね、
はい、まあ、そして、まあ、あのこの即位礼正殿の儀で、まあ、即位を内外に誓名された天皇陛下、うん、そのお言葉をですね、はい、ノーカットでお聞きいただきます。
先に日本国憲法および皇室典範特例法の定めるところにより皇位を継承いたしました。ここに即位礼正殿の儀を行い即位を内外に宣明いたします。上皇陛下が30年以上にわたるご在位の間、常に国民の幸せと世界の平和を願われ、いかなる時も国民と苦楽を共にされながら、その御心をご自身のお姿でお示しになってきたことに改めて深く思いをいたし、ここに国民の幸せと世界の平和を常に願い、国民に寄り添いながら憲法にのっとり日本国および日本国民統合の象徴としての務めを果たすことを誓います。国民の英知とたゆみない努力によって我が国が一層の発展を遂げ、国際社会の友好と平和、人類の福祉と繁栄に寄与することを切に希望いたします。
陛下のお言葉をお聞きいただきましたね。日本国憲法にのっとりと、
国民の幸せと世界平和、
はい、
うん、はい、一番いいですねこれはね。
まあね、上皇陛下が、うん、即位された時のお言葉を基本的に踏襲されながら、ね、憲法を遵守しというのをのっとりと変えたりとか、うん、よりその国民と、まあ、寄り添うというか、うん、同じ目線でというところを強調されたのではないかというような、うん、分析もありました。そしてさまざま海外から要人も駆けつけてというところで、うん、即位外交というものもね、これ25日までにものすごい数の人たちと会いますね総理は。
そうですよ、来られたらたくさん来られますからね、挨拶しないわけに、挨拶しないでっていうのはちょっと失礼ですからね。
まあね、中韓から誰が来たんだみたいな注目されてますが、韓国イナギョン首相、
はい、
明日会談予定、
はい、
中国は王岐山国家副主席が参列と、いうことだそうです、
まあ、でも、まあ、儀礼的なんでしょうね、しょうがないですね、これは50人もやるんですからね、ずっとやってなきゃいけないね。
まあ、総理動静を見ますと、うん、もうすごい
です、ね、すごいっすよ、
1人10分みたいな感じで、
そうそうでしょ、だって、割り算したってそういうしかならないし、やりようはないですよ、これ、
で、祝賀御列の儀、パレードが昨日中止になりましたが、その時間も会談してましたね、動静を見ると、
こなさないと、こなすってレベルでしょうからね、だから、まあ、分刻みですよね、本当に。
まあ、他にも台湾から駐日代表が参列をしたということで、はい、ね、まあ、台湾から誰が来るんだっていうのもありましたけど、まあ、誰が来るではなく、今回は、まあ、駐日代表、まあ、これ、実情の大使が、まあ、来たと。
そういうことなんでしょうね、まあ、これはあんまりもね、どういう格とかそういうのあんまりじゃなくて、来るか来ないかなと思いますよ、ほら、だからよく格がどうのこうのって言うんですけどね、
はい、
まあ、こういうそのね、即位の話ですからね、
はい、
まあ、それぞれの国の事情まで、来るんでやるんでしょうけどね、でも随分来てましたね、この間昨日も銀座と皇居の周りはもう、はい、本当にすごい交通規制でしたね、
もう
全く入れないって感じ、
そうですよね。
だから私の家から銀座まで行くのがものすごい大変でね、すごい遠回りしないといけないんですよね。
あ、車で行こうとすると、
そうだから入れないんですよ、首都高のところはみんなね。
そうですね、首都高はもう出入り口封鎖、
そうだから、それで他の道も入れないから、でみんなだから同じ道行かなきゃいけないからすごい渋滞してね。まあ、やっぱこんだけ人が来るとそうでしょうね。まあしょうがない。だからちょうど休みでよかったってことじゃないですかね。
まあ核はね、関係ないということですが、まあね、気にする人はアメリカから来た運輸長官が、まあ、序列は13位だみたいなことを言う人もいましたが、これアジア系の女性で初めて閣僚になったという人で、まあ、台湾系でもあるという、
でもなんか核は私はまあね、観光総裁の時は核よりかは一回行かないかなと思いますけどね。
まあ元々アメリカは副大統領のペンスさんの来日するのが調整されていたんですが、やっぱ中東情勢などもあって、これが、
なかなか難しいってね。
まあいろんな方が本当来られていて、まあそれこそね、チャールズ皇太子、
チャールズ皇太子は来られてましたね。なんか途中で画像を見たら、なんか見てたって、
スマホでなんか見てたみたいな、
スマホかなんか知らないか見てたんで、あれはまずいんじゃないのなって言ってる人いましたけどね。そういう儀式の時はね。
もともとね、皇太子殿下時代から、陛下とは、親しくお付き合いをされていらっしゃったと、
ね、同じ皇室ですからね。でも同じ皇室でも伝統がだいぶ違うから、そういうの分かるんじゃないかな。やっぱり世のすごく長いですよね。世界に稀なる、男系の、天皇ですからね。だからああいうのは、歴史っていうのは重いからし、その歴史を見るとやっぱりすごいなと、なんか他の国にはあんまりないですよね。イギリスの王帝、皇族だって、そんなに長くはないですよね。
そうなんですよね。あそこの場合はこう女系
も、女系もありなんでね。
ありなので、あれまたそうすると、このものすごく遡って、女性側の方も継承の権利があるとなると、継承順ものすごいですね。200何番とか300何番とかの人もいる
んです
ね。
日本にするとすごいんですよね。だから日本でよくほら、女系天皇、女系っていうのは結構ね、女性の天皇と誤解するんですよね。
そうですね、
誤解します、あれはかなり誤解する。だから、母系とかね、そういう母のね、あれとか、そういうふうに言った方のが多分正確のように私には思うんだけど、あれ分かんないでみんな、女系 OK って言うでしょ、あれちょっと違うんだよね。女子の、
女性の天皇っていうのと、
違う、それと女系は違うっていうことはよく理解しなきゃいけないんですけど、NHK のなんか調査を見るとほとんど理解しないで賛成ってみんな言うらしいんでね。これはだからもうちょっとね、今回今度いろいろ議論されるでしょうから、これからね、
そうです
ね、やってもらいたいですね。
卑近な例で恐縮ですが、結婚して名前が変わっちゃうっていうのが女系を認めるということであって、苗字がずっと続くっていうのが男系ってこと、いうような理解です。
だからちゃんと理解してね、やらないとね、これはね、
おはようニュースネットワークでした。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
7時26分です。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。楽天の無料携帯電話サービス。IT 大手楽天が今月から始めた無料の携帯電話サービスで、利用者が通信にうまく接続できない問題が起こり、相談が相次いでいることが分かりました。総務省は詳しい状況について近く楽天に説明を求めることにしています。楽天は先月の会見で10月から予定していた携帯電話サービスの開始の時期が来年の4月まで実質的に延期されることを発表しました。基地局の整備が遅れていることなどがその理由とされております。長らく3社体制でしたけれども、楽天が入ってきて活性化するかっていうような、期待もありました。
4社 なるかと思いきや、はい、案外難しいんですね、こういうのってね。基地局を整備ってんだ、だから遅れてるっていうのが結果的に、
はい、
この今無料の、なんていうかな、サービスをっていう試行的に試験的にやってんだけど、それでうまくいかないって話ですよね。これ本当に10月からやってたら大変な困難でしたね。今良かったですね、あの無料の、伸ばして、今無料ですからね、それ今試験的ってことなんでしょうけど、基地局がでもないってことはちょっと携帯にならんですわね。
まあ、なんか昔を思い出すような感じはね、山の中とか少し年外れると
通じないってやつ
が、圏外だぞみたいなね、まあ今回これ無料のサポータープログラムというのは東京23区とか大阪市などで5000人に絞って、来年の3月まで料金無料にすると、
それでも通じないっていうのはちょっと大変ですね、これね。
まあね、データ通信がどうなってるのかとかっていうのはなかなかわからないですけど、ねえ、通話が通じないとなると意味がないぞっていうことになってしまうと。
基本的にはだから基地局っていうのがうまく整備できなかったから、
はい、
10月からできなくて6月にして、それでまあでも10月から始めるって言っちゃったんで、
はい、
それでちょっと やってみたんだけど、多分大丈夫と思われるところで つながんないってこれあと半年大変ですよね。
なんとか半年でこれ整備しなきゃいけないと。
そうですよね。基地局っていうのは、まあ、比較的簡単は簡単なんですけどね。でもそれ以外のなんか問題があったらちょっと大変ですね。
まあこれインフラ産業ですもんね。
だからやっぱり一朝一夕にはなかなかいかないんで、ある意味でだからこの楽天みたいなのが入ってきたって意味があるんですよね。すぐは参入できないってことなんですよね、はい、でも3社っていうのはちょっとね、河川っていう状況なんですよ。
河川、
要するに競争があるようなんだけど、みんな談合してあんまりなんで、ただ4になると格段に変わるっていうのは分かってるんですけどね。そうすると4になると結構競争がなると。だから一個のシェアを見るときに、公正取引委員会なんか見るときに 25% っていうのが一番多くてね、はい、そこまであれば、ある程度数が少なくても競争は確保できると、はい、で3社になると 33% になりますからね、はい、これはちょっと多すぎて、はっきり言うと談合しちゃうんですよ、3社になると。で2社になると当然もっと談合しちゃうんですけどね、
はい、まあね、結局どっかが値下げをするとなると、まあ、
アウンの呼吸でね、
アウンの呼吸でこうチラッと見てパッと変えるみたいなことが、3社だったら容易にタイミングが合わせられ
ちゃう、できますよね。それで話し合いも簡単ですからね、3だとね、結構まとまりやすいんで、4か5になるとさすがにちょっとまとまりにくくなるっていうのがあるんです。
プレイヤーが増えると百科総務員になっ
ちゃうと。だからそこのギリギリのところで4社っていうのが、まあ、一つの線引きになってるんですけどね、競争を確保するためにっていうのは。だからこの楽天が入るには意味があるんで、まあ、頑張ってもらわないと河川のままになっちゃうんですよね。
これ競争政策のやっぱり、世界共通のある意味基本なんですかね、やっぱ3社じゃダメで4社
って。私公正取引委員会って時にいたんだけど、ギリギリのとこです4っていうのが。だから4にないとダメと、まあ、それで4でもいいとは言えないんですね。4とか、4より5の方がいいんですけどね、それでもギリギリのところだと4ですね。だからいろいろと政策するときに 4分割っていうのはすごく多かったですね。
それこ そのアメリカの通信業界も、スプリントっていうね、ソフトバンクの系列の会社が、T モバイルを、T モバイル US を買おうとすると、そうすると、まあ、ベライゾンと、それから、もう一社、AT&T か、があって、3社になっちゃうとまずいっていうのは、結構これ大きな理由らしいですね。
だから、1社は絶対まずいでしょ、独占で。
まあ、独占になる。
で、2社でも通過になるでしょ、と。3社も、ちょっと弱くなるんだけど、ギリギリ、要するに価格支配力ができちゃうっていうのは、多分、理論的な話として出てくるんですよ。だから、そこで、まあ、せめて4と。
せめて4。
というのが、大体、どこの国もだから、まあ、理論でやってるんでね、結構まあ似たような結論になりますね。
まあその辺をね、まあ菅官房長官などがやっぱりちゃんと競争はなきゃダメだぞっていうのを携帯のところでもと、
そう、3はちょっとなりにくいんですよね、正直
言うとね。楽天の無料携帯電話サービス、今日のキーワードでした、はい。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。 厚生労働省が職場でのパワハラ防止のための指針の素案を提出。厚生労働省は21日、職場でのパワーハラスメント防止策が来年の春にも義務付けられるのを前に、パワハラに該当する行為の具体的な例などを盛り込んだパワハラ指針の素案を労働政策審議会の分科会に示しました。厚生労働省は年内の指針策定を目指しております。今年5月にパワハラ防止法と呼ばれる法律が成立しました。うん、で、法律として初めてパワハラを定義したということです。はいはい、具体的な事例というものを出してきたと。
うん、いい定義ですよね。うんうんうん、3つ条件があって、はい、1つは優越的な関係を背景にすると、ええ、もう1個は業務上必要な範囲を超えるものっていうと、あと労働環境を害するってね。
はい、
いい話ですね。
いい話ですね。
いや、こういうのってたくさんいろんなところにあるような気がするんですけどね。このどんな例が出てくるか不思議っていうかね、はい、興味深いですよね。
うーん、
私だったらあれだね、はい、役所だったら、国会議員の質問
あ
げたいな。優越的な関係を背景にして、はい、必要以上のことを聞いてきて、あと残業させられるって、これ典型的な例でしょ。
1,2,3 が
ぴったり当たる、
ぴったり当たってしまうという、
ね、つい思わずね、最近ね、そういうに巻き込まれたから ねつい思わず言いたくなっちゃうね。パワハラじゃないのって、これ。
そうですよね。で、まあ、ところがね、そういうことをこう言うと、うん、まあ、先生方は議員には免責特権がありますからって言って、
いや、そうかもしれないけど、でも優越的な地位で、はい、必要以上のことを言って、はい、残業させられるって、バシッ当たっちゃうじゃん。
そうですよね。そしてこの法律はすでに通っているということ、
通ってるでしょ。
その法律あなたも賛成したんじゃないのと、
どうなんですかっていうかね、やってることがこれに当たりませんかと。
まあ、ルールは一応あるにはあるんだけど、かなり形骸化してるというところもあり、
うん、
ね、また確かに紙そのものは時間通りに出したって言い張りますが、その後さみだれ式に追加質問が来るって、これ出したことなんのみたいな話もあったりもする人もいる。
人もいるしね。だいたいそれで秘密情報漏洩だって言うんだけどね、
はい、
なんですかねって言いたくなっちゃうけどね。
メールもいっぱい来てますよ。
そうですか。だってズバリ言えばね、原さんっていう人が 森さんに国会で来いと、参考人で来いと言われて、それで内閣の保障が森さんの質問を原さんに伝えないと、参考人で来た時に答えられないでしょ、
はい、
で来て、それでその中に開智大学って書いてあったら、なんだか分かんないから、私のとこに何かあったのって連絡が来たって、それで終わりですよね。でこれどこどう考えたって情報漏洩でもなってもなくて、みんな正当な話だし、特に私と原さんなんで国家公務員でもないんだから、秘密の義務も全くないから、それだったらそもそも森さんがね、はい、森議員がね、
うん、
原さんを参考人で呼ばなきゃ終わりじゃない、
うん、
でこれまさしくパワハラじゃないの、はっきり言えば。それで来たの時間が、
はい、
金曜日のそのね、予算委員会がその週明けの火曜日だったから、
はい、
金曜日の夜でしたよ、確か。私のところにも来たのもね。それで私大阪にいたんでね、
はい、
こんな夜中にご苦労さんって感じでね、いや役人の方はまだ働いてます、そんな感じでしたよ。台風が来てる時、
まあ、今月の11日の夜の出来事ということです。国民民主党の森友子議員が、はい、まあ、翌15日に、質問をするということで、うん、まあ、その通告があったと。で、まあ、森さんが言うには、まあ、4時過ぎに、通告は出した
かもしれないけど、その後サミダ電信来てて、私のところにそういう連絡があったのは随分夜でしたよ。
夜も随分更けてからだったと。もともとの論点はこの、まあ、官僚の働き方であったりとか、うん、質問通告のルールだったりとかっていうところがあったんですが、うん、いつの間にかそれが情報漏洩という話になっていて、う
ん、だってでも役人の方は原さんに伝えないと、はい、だって森さんが原さんを参考人として呼んでるんだからしょうがないじゃないって、
まあ、国会で答弁をしてもらうんだからきちんと準備をしてきてもらわないと困るし、
それで準備しないで国会に来いっていうのはないでしょ。
ないですもんね。だからこういう質問来てますよと、
それで伝えるの当たり前じゃ
ん。当然伝える、
うん、それでその中でなんか何書いたか分かんないな、はっきり言えば。だからその時に開智大学って書いてあったから、
はい、
なんか話あったのって言って私に来ただけで、私全然何もないで終わりですからね。
まあ、でああいう通告文って、まあ、実際にその委員会が始まると、うん、ね、記者向けにも机に置いてあったりとかするので見るんですが、もうたった一行で で、例えばなんかそれこそ国家戦略特区開発大学の件とか書いてあって、なんだこりゃと
分かんないよね。で、答弁に行く人はだからいろいろ想定しながら行くんですけどね。
で、そうですよね、想定をしながら、まあ、あの実際にその議員だとかその周りに一体これどういう質問するんだっていうのをもちろんこう、うん、あの質問取りに行って、で、うん、で、あの、確たるものがあれば、それに沿ったものを書くけども、うん、漠然としてたらいろんな可能性を考えながら全部答弁をし、
そう
考えると。
そうそうそう。だから本当はね、あの、こういうね、質問通告をね、公表、はい、公表させるのが一番いいわけ、事前に。まあ、いろんなとこでやってるもん。
人によっては、あの、明日こんな形で質問を出しますって言って、質問しますよ、だから見てくださいねって言ってツイッターだとかにこう画像で上げる人なんかもいますよね。
もちろん。それであの制度的にもね、大阪府とかあの和歌山県なんかは事前公表になってるから、だから事前公表になるからいつ出したかも分かるし、はい、質問が誰がどういう質問するかもよく分かるし、フランスなんか国会なんかでも全部事前公表、そっちの方が、ね、合理的なんですよ。それをことをするとこういうパワハラにならないよって私なんか言ってるんだけど、
透明見える化すればいいと、
なぜか情報の話になってるんだよね。不思議ですね。
情報漏洩の話になって、あるいはなんかこう、質問権を妨げるというような話になって、
質問したじゃない、現に妨げてないじゃないですかって、こんなもんは。でも不思議なんだけど、だからこの際ね、あの厚生労働省もね、はい、国会も含むね、パワハラの話もきちんと指針とか例を出してくれて、いくらでもあるでしょこんな例はと
それこそご自身の身にも覚えがあるでしょみたいな話がゴロゴロ転がってますか。
で、質問通告をもし秘密にしちゃったらね、はい、答弁みんなできなくなります、はっきり言えば。だって厚生労働省もなんかいろんな質問があってね、それを地方に聞いたりして、はい、もうはっきり言うといろんなところに聞くんですよ、質問
聞きまくるんですよね、
聞きまくんないと答弁作れないから、あれを全部、あの国家公務員の報道の守秘義務対象にしたら、はい、国会はできなくなります。だからそれ もっとねひどいね、職場がひどくなるから、それだったらこのパワハラと関係するとね、事前に必ず出す、それでそれを公表すると、そしたらね、もう誰も残業しないで簡単にこんなのスッといきます。わざわざ残業もする必要なくてね、
はい、
で事前に通告してもらったらこう簡単だからね、答弁書くのはっきり言うとすぐ書けるんですよ。そうするとあの職場環境も良くなりますよ。無駄な残業もないしね。で、予算委員会ってね、すごくね、はい、全省庁に聞くでしょ、でね、霞が関で課は500あるんですよ。それで一つの担なると大体要員4人必要だから2000人は必ず必要になるわけ、は
い、なるほど。
それでね、これがね5時間待機させられるでしょ大体は、はい、そうすると1万人なの、1万人時間になるわけ、で時給はね2500円なんだけど、ね、公務員はね、はい、それにあの超過勤務は 1.5 倍だから3750円なんだよね。だからあの通告遅れだけで3750万円、はい、
なるほど。
簡単にこういうふうにね、ロスが出るんだけどね、はい、もちろんこれね、国家公務員はね、あの労働基準法の適用外だから、払わないで。はい、
ああ、そうか、そうか。
泣き寝入り、みんな。
そうですよね。いや確かに、まず会より始めようですよね、これはね。
そう、もちろん、どうしようか。ぜひ ね、この例にね、国会も挙げてもらいたい。
パワハラは確かに社会問題。
そうね。
今日のスクープアップ、厚労省がパワハラ防止のための指針素案提出というニュースから解説をいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。さあ、ここで番組からお知らせです。来週10月28日月曜日の OK 工事アップは羽田空港から公開生放送を行います。
題して飯田浩司の OK 工事アップ公開生放送 in 羽田空港、ド直球のタイトルでございます、
はい、
飯田さん、私、新業とジャーナリストの須田慎一郎さんと一緒に羽田空港にお邪魔しまして、2時間丸々現地からお送りします、
はい、公開生放送です。お時間のある方、近くにお立ち寄りの方、ぜひぜひ遊びに来てください。場所はですね、羽田空港第一ターミナル5階のライブレストラン、LDH キッチンザ東京羽田であります、
はい。まあLDH といえばエグザイルの事務所ですけれども、はい、普段はアーティストがライブパフォーマンスを行うすごくおしゃれな場所なんですが、うん、こちらお借りしまして放送ブースを設けます、うん、そして椅子席用意しまして、観覧は無料、出入りも自由です、
うんうん、みんなでランニングマンをやっちゃうかも。
いや、伊田さんできないですね絶対ね。
どうして？
転んじゃうでしょ。
足つったりとかな、
足がこう絡まっちゃって、あららららららってなっちゃいますよ多分。
うせうせ。来週28日月曜日、羽田空港第一ターミナル5階、LDH キッチンザ東京羽田から公開生放送、ぜひ遊びに来てください。